皆さんこんにちは、高原剛一郎と言います。キリストが語った言葉をまずお読みしたいと思うのです。あなた方は心を探してはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。どういう時に私たちは心を騒ぐことから脱出できるでしょう。罪とが失敗を完全に拭い去られたということを確信できるとき、私たちは、よかったと安心するんじゃないですか。逆に、いつまでも過去の咎、過去の失敗、過去の罪が生々しく思い出されて、いつまでもそのことが残ってるときに、なかなか気力が湧いてこないのではありませんか。心が折れてしまうのではありませんか。しかし、私たちの罪を全部拭い去る方がおられるというのです。実は皆さん、私ね、去年、生まれて初めてね、ディズニーランド行ったんですよ。いやー、よかったね。で、実はですね、東京ディズニーランドにはね、他の普通のエンタメ施設にあるものが3つないそうです。よその遊園地とか、よそのなんか楽しい施設には必ずあるものが、ディズニーランドに限ってはないというものがね、三つあると。第一番目に、鏡がないそうです。なんで鏡ないか言ったらね、夢の国に鏡やったら自分映りますよね。一気に我に返りません。夢でも何でもないやん。夢がない、だからね、鏡は見せない。これディズニーランド。2番目にね、時計がないんですって。なんで時計がないか言ったらね、私たちは毎日ね、時間に追われてるでしょ。今この瞬間だってね、後ろで若倉さんがこないしたり時間ね、負けとかいろいろこう来るわけよ。これ、ここ夢の国じゃない、ここはね、もうね、いつも時間に追われてる人たちに時間を忘れさせるためにはね、時計見せたらあかん。ディズニーランドに時計がない、しかし腕に巻かれてるって、こういう問題があるわけですよね。そして3番目にね、ディズニーランドにはね、従業員がいないんですよ。そんな会社はないやろと。まあ、従業員はいるんですけど、従業員という名前の従業員はいないんですって。何がいるかと言ったらですね、キャスト。キャストっていうのはね、配役って意味です。もう役者がいて、役者やったらね、ミッキーとかね、ミニーとかドナルドだけが役者じゃない。実はですね、そこで働いてる掃除する人とか何やする人、もうみんなね、キャストね。この夢の国にね、現実を引きずり込んでる家族がいたんです。お父さんとお母さんと幼稚園ぐらいの女の子とおじいさんの4人家族がね、ベンチのところで座ってるんですけど、お母さんが女の子に向かってガミガミガミガミガミガミガミ、あんたはどこに行ってもドジで、何やらしても失敗ばかりで、もうかぐってかぐってたかぐって、もうね、そのお母さんのガミガミ聞いてたら夢の国のムードぶっち壊すでしょ。もうこのお母さん今そんなに怒らなくてもいいのにと思う。もうでもね、何かがあったんです。で、お母さんですね、ちょっとお父さんとお母さんは売店行ってお土産買ってくるから、あなたたちここで留守番してなさいとか言ってね、その女の子にね、大きなバスケットにいっぱい入ったポップコーン渡して、で、おじいちゃんの方にね、ソフトクリーム2本渡してね、この子ちょっとね、見ててください、私はちょっと行ってきますから、ポーンって、ザーンって感じでね、お前。ザーンって、ね。泣きながらね、その女の子がこのベンチに腰掛けるときに、ちょっと前鏡になった瞬間に、あっって言ってね、ポップコーン地面にバラララララって落としたんですよ。ああ、何するんじゃー言うた瞬間で、おじいちゃんがパッとね、ソフトクリーム落としたんですよね。つまりね、地面は、ポップコーンとソフトクリームが程よくブレンドされてですね、この。めちゃめちゃや、これ。汚い。で、そういうところにお母さん U ターンで帰ってきて、その現場見たらどうなる？多分ね、朝からこの連続だったんでしょう。 もういい加減あなたたちといたらぽっちおそらくね、ちびまる子と友蔵じいさんのようなまあお二人だったんでしょう。もう二人どうする、もうこう隠しようかね、どうぞってうろたえてた時にキャストが来たわけよ、掃除する人。そしてね、もうあっという間にもう痕跡も残さないようにきれいにその汚れを拭い取って去っていったかと思うと、新品のポップコーンとソフトクリームどうぞって言ってくれたんですよ。いいですか、重要なこと言いますからね。ただです、ただですよ皆さん。ただというのはね、無料のことです。何を言うてるんですか、このね、どうもすいません、どうもすいませんね。そうなんですよ。ほんで、ね、それ見てた人がね、おもうね、そのね、この友蔵じいさんとちびまる子がね、もうニコニコニコニコしてるんですが、失敗する前よりも失敗した後の方がまるで幸せそうだったと。どうして失敗したのに幸せそうなんですか。失敗したら当然ペナルティーが来る、罰が来る、咎められると思ってたら、思いがけない親切と出会ったからです。まあソフトクリームやポップコーン落とすぐらいは、これはね、罪じゃない、それは失敗ではあるけれども、人間として人格的にどうのこうのということではない。だけど今まで自分が生きてきた人生を振り返っていった時にね、誰をも傷つけたことなんか一回もないという人いらっしゃいますか。誰に見られても全然恥ずかしくないって言い切れる方だって一人でもいますか。私誰にも迷惑かけたことがないという方いらっしゃいますか。いるかもしれません、誰にも迷惑かけたことないってね。でもね、迷惑ってね、かけられた人が感じるもんなんです。大抵かけてる人はね、わかりません。ありがた迷惑っていう言葉ありますよね。本人はね、親切にしてあげたと思ってるんですけどね、やめてっていうね。まあね、私たちはね、そういうことから始まって人としてどうなのかな、そして人に対してそのようにしてはならないこと、言ってはならないこと、やってはならないことをやってるように、自分自身に対しても自分を貶めたりしてはならないことをしてる。ましてやね、私たちを作ってくださった誠の神様に対してもそのようにしてるのではありませんかというのです。皆さん、腹が立ったからといって言って物にバーンと蹴っ飛ばすって悪いことでしょ。でも腹が立ったからといって犬蹴っ飛ばすってもっと悪いことですよね。でも親蹴っ飛ばすってもっともっと悪いことですよね。八つ当たりするっていうのは何に対してやっても悪いことですが、物に対してしたのか、人に対してしたのか、神に対してしたのか、誰を相手にした罪なのかによって重さが違うのです。この世界をお作りになった真の主権者、私たちの命の作り主、あなたの命の第一原因者、天地万物の作り主を無視して神などいないかのような人生観で生きることを聖書は罪というのです。そしてこの罪を清めて拭い去るというのはね、モップで拭いて何とかなるような生優しい問題ではないのです。人は自分の過去を消すことできない、ましてや全知全能の神様の前でそれをなかったことにすることは本来できないのです。しかしその人間がしでかしてしまった罪を私たちに代わって償う方が登場したのです。その方こそはイエス・キリストという方です。この方はその口に何の偽りもなかった。悪いことは何一つなさらなかった。いや、良いことしかなさらなかった。正しい方であった。この正しい方がなぜ十字架にかかって死刑にされなければならなかったんでしょう。いや、正しい方であったので十字架にかかる資格を持っておられたのです。人間が罪許されるためにはね、全く罪のない方が身代わりにその罰を引き受けるということ以外になかったのです。この人間の罪を私たちに代わって引き受けてくださった救い主はイエス・キリストなのだということを信じなさいとおっしゃったのです。心を騒ぐ者よ、神を信じ、また私を罪からの救い主として信頼しなさいという呼びかけなのです。ぜひ 神の胸元にキリストによって飛び込んでくださいますように心からお勧めしたいと思います。